皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミューフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年9月16日にミューフィーネットで発表された中共の残忍な迫害の中、ミューフィーネットにアクセスするという内容です。それではお聞きください。中共の残忍な迫害の中、ミューフィーネットにアクセスする。文、中国のダーファーです。私が結果不座もできず、ジャン・ファールンもまだ数回しか読んでいないファールン言を学び始めたばかりの頃に、中国共産党による邪悪な迫害が始まりました。私たちの同州は北京に向かい、真相を伝え、感動的で神聖な瞬間が永遠の歴史に刻まれました。私はファールン言を学び始めたのが遅く、執着心が強く、恐れる心が強かったのです。ファールン言の主婦が私の家族の命を救ってくれたことに感謝していますが、まだ法を広めるために立ち上がる勇気がありませんでした。私はある日、夢を見ました。夢の中で、私は北京の美術学校の入学試験のために絵の具セットを持って駅に向かっていました。他の人はすでにハスの花を描いていたり、準備を進めたりしていましたが、私は子供をどこに預ければよいのかわからずにいるという夢でした。私は時間をかけて法を学び、法を移し、ひっそりと真相を伝えました。私は常に恐れていました。絶え間ない苦痛を恐れ、生きることが死ぬことよりも苦しいと感じていました。同州は一人、また一人と拷問に耐えて亡くなっていきました。私は常人の人々の考えに従っていて、自分は若く30歳で学もあり、公職も持っており、邪悪な迫害の標的になりやすいと考えていました。自分を守るために人目につかないように振る舞い、職場のイベントに参加することさえ避けました。教門は同州が私に提供してくれたものでした。要するに、当時は非常に自己中心的で、精進用紙、仏性に漏れなしの中で説かれた、師父が求める無視無我で、なおかつ他人を先に、自分を後にするということとはかけ離れていました。ある嵐の夜、資料を作成する場所が邪悪に破壊され、警察は30人以上の同州を拘束し、数百万元以上の物品を違法に押収しました。同州たちは洗脳犯に拘禁され、違法に刑務所に収監され、その家族までが巻き込まれました。泣き明かした後、私は自分を責め、自分がダーファーの恩恵を受けているにもかかわらず、なぜ法を実証することができないのかを考えました。ある同州を市の党委員会の書記から職場の人まで8人の人間で彼女一人を監視していました。私が修練を始めた時、教門も連行音楽のテープも持っていませんでしたので、彼女は危険を冒して私に別の同州を見つけてくれました。この同州も監視されていましたが、お婿さんは正義感のある常人で、私のために連行用の音楽テープをコピーしてくれました。今回の件で、この同州とこの家族も皆拘束されました。もしすべてのファルン音楽習者が私のように、自己中心的で真相を伝える勇気がなく、縁のある人を救えないのなら、何のために修練をしているのでしょうか。どのようにして無視無我の消防各社になるのでしょうか。どのようにして主婦の要求に応えるのでしょうか。邪悪を暴露し、世界中に知らせる必要があると思いましたが、ミューフィーネットにアクセスする方法がわかりませんでした。地元の同州も知りませんでした。どの同州がミューフィーネットにアクセスできるかを考えました。バイさんなら、ミューフィーネットにアクセスできるはずだと思い出しました。しかし Y さんは理不尽に職場を解雇され他の地区へ行ってしまいました。私は Y さんの電話番号を見つけ、公衆電話で彼女に電話しました。 地元での迫害の状況を彼女に伝え、どのようにしてミューフィーネットにアクセスできるかを尋ねたところ、彼女は私に一連の数字または文字を記録するように言いました。その数字などは今でははっきり覚えていませんが、ダイヤルアップしてインターネットにアクセスすることを教えてくれました。私は個人の安全よりも邪悪を暴露することを優先しました。シフの加護のもと、家庭の固定電話線を使用して、Windows 98のノートパソコンを使って、ミューフィーネットにダイヤルアップし、接続しました。ミューフィーネットを開いた瞬間、シフが山中で静かに座って、世界を見つめている写真を見て、すべての恐れが消え去りました。続けて、地元の迫害について暴露しました。資料を作る場所がない状況下で、シフの教文が発表されました。私はダウンロードして手書きで写し、同州に渡しました。何度も繰り返すうちに、新しく発表された教文を覚えることができました。2004年2月28日、シフは2004年米国西部法衛での説法を発表されましたが、教文は非常に長く、一度写すのに長い時間がかかりました。どうしようかと思案し、町の電気屋に行って家庭用の小さなプリンターと印刷紙を買い、自分で教文を印刷することにしました。印刷が終わるとインクも切れましたが、私は初めて教文を印刷したのでした。そして同州とこの教文を使って学法と写法を交代で行いました。しばらく時が経ち、新しく法を学び始めたパソコンに詳しい同州と出会いました。彼は私にインクを補充する方法、セキュリティシステムのインストール方法、中国のネット規制を回避してミューフィーネットにアクセスする方法を教えてくれました。後にこの同州も迫害され、非常に大きな圧力に耐え、自供を拒否したため、10年の刑を宣告されました。迫害が続く中、少年と商業を堅持し、数年苦しい道を歩みました。しかし、ある時私は省の洗脳犯に拘束されたのです。この洗脳犯の迫害は、中共の邪悪な本性をより明確に理解させてくれました。解放された後、インターネットで迫害を暴露しようと思うと、恐怖で震えが止まりませんでした。窓の外を見下ろし、周りの動きを見るために、バルコニーに行き、少しの物音にもおじけづいていました。しかし法を学び、法を覚えることで恐れていたのは私自身ではなく、異なる次元の物質だと気づいたのです。私は絶えず発少年し、宇宙の中で主婦が最も大きいので、自分自身の考えを守ろうとするのではなく、主婦が望むことを達成しなければならないと思いました。私は再び、恐れの物質を打破し、迫害を暴露する記事を書き、ミーフィーネットに公開しました。この過程で多くの同州に出会いました。彼らは一つ一つの生き生きとした物語を持ち込み、私はこれらの物語を整理し、ターファーの偉大さと超常さを実証しました。私は同州と共に、仏教の中で何も恐れるものがありません。迫害の中、私は迷わず前に進み、神の道を歩んでいます。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミューフィーネットのウェブサイト、jp.mynghui.org まで。それでは今回のミューフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。